皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、鵠沼吾妻家に集う文士たち、鵠沼文士村の世界です。鵠沼は明治20年頃から別荘地開発が始まり、保養地にもなりました。多くの文学者が空居したり、吾妻家に滞在して執筆したり交流しました。その吾妻家を中心とした鵠沼文士村の世界を覗いてみませんか？講師はフェリス女学院大学名誉教授の宮坂悟さんです。今週は第2回、文学サロンとしての吾妻家へをお送りします。
前回は吾妻家が文士宿になる経緯についてお話ししました。今回は文学サロンとしての吾妻家がどのように形成されていったかをお話ししましょう。吾妻家の初代女将長谷川栄は、権威者同人たちが頻繁に利用した神楽坂吉熊の女中頭でした。それを噂で知って神楽坂時代の馴染みの文士たちが次第に集まるようになり、吾妻家は名実ともに評判の文士宿となり、鵠沼文士村の中心的存在となるのです。東京からのアクセスも良く、新たな閑静な避暑地、広大な敷地、おいしい食事となれば、吾妻家は秘書、秘官、保養、そして執筆、交流情報交換の場としてうってつけの文学サロンになったのです。こうして吾妻家は開業ほぼ直後から昭和にかけて文士たちに利用されました。そして湘南随一の名旅館、文士宿として文壇のさまざまな様相を目撃し続けたのです。この間に吾妻家を利用した文学者文士は数多存在します。明治期には広津流浪に始まり、小泉八雲、斎藤緑、与謝野鉄幹、徳富呂家、馬場胡蝶、里見トン、高山著牛、武者の工事実奴、志賀直哉、石橋志庵、川上美山、竹内慶秀、岩屋さざ波、細川風也、谷崎潤一郎、久保と万太郎らです。大正期には谷崎潤一郎、武者の工事実奴、有島武雄、久保田万太郎、松根東洋城、竹林無双庵、宇野工事、近松修行、徳田修正、与謝野鉄幹、与謝野明子、北原白秋、芥川龍之介、西村伊作、島田誠二郎、佐々木茂作、吉屋信子、大杉栄、江口寛、佐藤春夫、久米正夫、北村初夫らです。では明治期から少し踏み込んでみましょう。明治30年吾妻家が開業、秋広津流浪は開業直後に小説執筆のために滞在。31年、小泉八雲、和子とともに3週間滞在をします。33年の秋口から翌春まで 斉藤緑が結核療のため長期滞在をしています。この斉藤を訪ねてよそな鉄管や高田ルホン、馬場古町、徳富ろ過などが訪れています。35年9月、高山長雄は鎌倉の自宅から東屋に来て数泊しています。39年には武者の工事が兄金友と2泊をしています。翌40年10月、武者の工事と志賀直哉が東屋に滞在して白樺発刊の相談をします。その翌年の41年5月、権威者同人一行9人が東屋旅行会を行っています。42年7月には里見トンが中村監修と滞在をしています。この講座でも触れますが、後に発表する潮風にはこの時の経験が生かされています。明治44年、志賀直哉がまた滞在をしています。この年の12月に谷崎潤一郎が悪魔執筆のために滞在しています。この執筆中、谷崎は久米山の高関に滞在していた和辻哲郎宛に来訪を誘う手紙を使いに持参させます。谷崎と和辻は第二次新一朝の同人でした。和辻哲郎の滞在していた高関は久米山文士村の一翼になっていたと言ってよいでしょう。ちょっと寄り道をして高関についても少しお話ししましょう。高関は2万坪ほどの広大な山林を入手し、久米沼御殿と噂される豪邸を構えました。広大な敷地には少なくとも4個の離れが点在していました。経済性の和水哲郎は帝大の友人である高関の長男弥一を頼り、明治44年11月から翌年3月まで卒論執筆のために離れを借ります。卒業論文執筆が終了した和辻は、久米沼を去る日の朝、弥一の妹テルに私と結婚してくださいと求婚し、テルはそれを承諾します。二人は6月結婚することになります。時代は少し進みますが、さらに大正3年、和辻の先輩である安倍次郎が高瀬家の離れに住むようになりました。翌年には安倍義重、さらにその翌年には和辻哲郎夫妻も別の離れに住みました。彼らの久米沼暮らしは大正7年まででしたが、時折例の会と称する牛鍋を囲んで談論する催しを友人で夏目漱石門下の小宮豊隆や森田宗平らを招いて開き、ここから大正教養主義と呼ばれる思想が生まれました。高関の離れには弥一の一行の後輩橋達も滞在し、弥一の末妹よしと結婚しています。思想家評論家である林は久米沼夏季自由大学の開催など久米沼の文化の振興に尽くしました。再び明治44年の暮れの東屋の谷崎潤一郎の話題に戻ります。谷崎が東屋滞在中に帰省中の長谷川隆三、二代目女将の高の一人息子です。後に日本画家フレスコ画家の長谷川ろ過です。隆三が訪ねてきたりしました。隆三は後谷崎先生が長い間東屋の羽根座敷に滞在して小説を書いていた、わんぱく盛りの私はよく覗きに行ってお菓子をもらったと回想しています。明治45年1月には久保田万太郎が滞在しています。この年の7月30日、時代は明治から大正へと移ります。明治期の文学史における東屋最大のトピックスは、明治40年10月、武者の工事実康と志賀直哉が東屋において 明治43年4月に創刊される文芸誌白川発刊の準備相談をしたことでしょう。二人にとって湘南は学習院の訓練所があり馴染みの場所でした。志賀の日記を見るとこの時期実康と頻繁に会っています。さらに志賀はこの年東京帝大に在学していましたが、志賀家の女中と深い仲になり結婚を希望しますが、父の強い反対に遭います。足尾銅山問題によりもともと良好でなかった志賀と父の関係はこの一件で決定的に悪化します。そんな時期に志賀は同人誌坊や麦東園のメンバーとともに白樺を創刊するのです。白樺は大正12年8月関東大震災の影響で廃刊されましたが、日本近代文学に大きな影響を与えました。自由主義人道主義を基調とし全160号が発刊されています。主要メンバーが学習院出身ということも特徴でした。文芸誌でしたがヨーロッパ美術の紹介も行い、北流星なども書かれました。岸田は肺結核を病み、鵠沼に転地療養し、関東大震災で自宅が被災するまで鵠沼を創作の場としました。東屋は白樺発刊という近代文学史を飾る大きなトピックスの舞台にもなり、それを目撃しました。では大正期の東屋の状況に話を進めましょう。大正期の大きなトピックスは谷崎芥川の滞在です。大正元年10月志賀長親が家族10人で日帰りで訪れています。志賀の日記には、昼少し前東屋に行く、船に乗ったり川渡りしたり海に入ったりした、子供は喜んだと記されています。この時志賀は2階の広い部屋に通されると言います。この部屋は後に芥川龍之介が一時滞在した部屋でもあります。第3回で取り上げますが、この時の日記は後に鵠沼公という作品につながります。大正3年谷崎潤一郎は前年5月から滞在していた小田原早川口の旅館亀屋を引き払い、東屋の離れに滞在します。武者の工事は暮れから滞在し、東屋で年を越して戯曲その妹の執筆を開始します。大正4年有島武雄が当時滞在していた鎌倉から東屋の武者の工事に会いに来ています。その翌年大正5年1月初代女将長谷川栄が急死します。その後姉の長谷川隆が2代目女将となります。彼女の優れた手腕で東屋はさらに発展します。大正6年久保田万太郎が祖母と東屋に滞在しています。大正6年5月谷崎芥川が和辻哲郎宅を訪問しています。この時芥川は鎌倉に下宿していましたが、婚約者塚本文宛に、今日鵠沼の和辻さんに行ったら松林の中に家があって、そのうちの東側に書斎があって、そこにモナリザの大きな額をかけて、その額の下で勉強していました。芸者さんのような奥さんと可愛い女の子が一人いて、みんな大変愉快らしく見えました。僕はなんだかその静かな家庭が羨ましくなりましたと書き送っています。この松林のイメージはこの講座でも触れる歯車に出現いたします。大正7年1月芥川龍之介と谷崎は東屋に一泊しています。3月から9月まで谷崎潤一郎は東屋の離れに聖子と滞在して、金と銀小さな王国などを執筆しています。この時期谷崎は里見殿と交流をしています。大正8年9月松根豊之丞が渋書きの同人と 東屋に月を求めて宿泊しています。大正9年2月末から3月まで竹林無双庵が滞在、同時期宇野浩二も滞在し作品を執筆しています。6月中村村を訪ね、近松秋子、徳田秋声が東屋に2泊しています。12月よその鉄管秋穂夫妻が北原白秋、西村伊作らと宿泊しています。大正10年2月には中村村を訪ねてきた島田誠二郎が久米正雄、佐々木茂作とともに東屋で会食をしています。4月宇野浩二が数日滞在して江口寛の訪問を受けています。初夏吉屋信子が滞在して海の極めまでを執筆しています。9月中旬大杉栄が来て自書伝を書き始め、この時吉屋信子とも会っています。10月宇野浩二が10日余り滞在し、滞在中の久米正雄、芥川龍之介、佐々木茂作、大杉栄らと交流しました。この頃江口寛が宇野浩二に会いに来ています。秋、徳田秋声が滞在して後に私の見た人を執筆しました。11年2月久米正雄は滞在、10月から11月にかけて大杉栄が滞在をしています。11月6日から12月2日まで北村初夫が天地療養で滞在しています。北村は12月2日この東屋で病没しています。関東大震災前の大正9年10年あたりが東屋の最盛期と言われています。訪れた文士たちもそうそうたる顔ぶれです。大正12年9月関東大震災で東屋が崩壊、翌年東屋は大幅に改修し営業を開始します。大正15年4月22日から芥川龍之介が妻文、三男安志を連れ東屋に清涼に滞在しています。大正期の東屋を舞台に文士たちの活動は華々しいです。中でも目立つのは谷助純一郎、芥川龍之介です。芥川について第4回以降に詳述する機会がありますので、ここでは谷崎潤一郎に焦点を合わせてお話しします。谷崎が初めて東屋を利用したのは明治44年12月悪魔執筆のための滞在でした。次いで1917年大正6年5月と翌年の1月25日に芥川龍之介と谷崎は久米沼の和辻哲郎宅を訪問しています。2回目和辻訪問の2ヶ月後の3月から9月まで約半年間、谷崎は東屋で長期滞在をしています。東屋の離れで義理の妹聖子と過ごしながら英訳のプラトン全書を読んだり、金と銀、小さな王国などを執筆しています。前年の大正6年に母を失った谷崎は妻と娘を実家に預けます。この頃から芥川龍之介、佐藤春夫との交流が本格的に始まります。聖子に恋愛感情を持つようにもなりました。1920年大正9年谷崎は横浜の大正活営株式会社脚本部顧問に就任しますが、聖子を芸名葉山美智子という女優で映画デビューさせます。後聖子は昭和41年から久米沼に移り20年間住みました。谷崎との東屋滞在を懐かしんだことがあったでしょうか。平成8年6月23日老衰のため94歳で亡くなっています。聖子は芥川龍之介とも一時噂になりました。大正8年8月の畑豊吉宛ての書簡には、畑が久米正雄に芥川と聖子の関係を話したことを不快に感じ、今後そのようなことをしないように申し入れています。 さらに真面目にお頼み申すことおぼしめとされたし、谷崎潤一郎へでも聞こえてみたまえ、冷や汗が出るぜなどと書き記しています。あずま時代、聖子は芥川をはじめ東屋に集う文士たちとうんざをしたり、花札トランプをしたりして楽しみ、アイドル的振る舞いであったと言われています。次回はこの聖子と東屋長期滞在のことを思い起こさせる知人の愛のことや、その他東屋が登場する文学作品についてお話ししたいと思います。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、鵠沼あずま屋に集う文士たち、鵠沼文士村の世界、全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回文学サロンとしてのあずま屋へをお送りしました。次回は第3回文学作品に見える東屋をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、鵠沼あずま屋に集う文士たち、鵠沼文士村の世界をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年10月7日土曜日午後2時から4時まで、場所は藤沢市役所本庁舎8階、定員は30名。応募締め切りは9月25日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで生涯学習活動推進室のご紹介です。生涯学習活動推進室は生涯学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでも どこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで人生をより豊かにすることを目的としています。生涯学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能ではレディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では生涯学習サロンを学習スペースとして開放し、生涯学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、生涯学習活動の発信の場として、生涯学習活動のつながりをサポートしています。育む機能では市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や生涯学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は電話番号 0466-25-8890 生涯学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。